ありがとうございます。今日素晴らしい天気が与えられて、皆さんと一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思います。今日は曇りかなと思ってたんですけど、太陽も出てきてですね、秋らしいいい天気になりました。今日ご一緒に神様の御言葉に目を留め、そして主の御声を共に聞くことができたら幸いであります。アレルヤ。私の順番の時はコリント人への手紙の第1から順番に学んできましたけれども、今日は最後の章ですね。第1コリントの16章であります。どうぞ第1コリントの16章をお開きください。今朝はこの第1コリント16章から、良い管理者としての務め、良い管理者としての務めというタイトルで、お話ししたいと思います。最初に聖書の箇所を短くお読みします。16章1節から4節までです。さて生徒たちのための献金についてはガラテヤの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることはないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたらあなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。アメン。この16章の最後においてもパウロはコリントの人たちに大事なことを伝えていっています。コリントの教会というのはすでに学んできましたけれども、問題いっぱいの教会でした。まず第一の問題は人を誇るという問題があって、私はペテロ先生の方がいい、ペテロ先生の弟子だと、私はペテロ先生につくというペテロ派がありました。何を言ってるんだ、パウロ先生は私たちの教会の創立者じゃないかと、私たちにいろいろ教えてくれたパウロ先生がいいというパウロ派もいましたし、いやいやアポロ先生がいい、アポロ先生はもう学者で聖書のことをきちんと分かりやすく順序よく話してくれる、私はアポロ派だという人たちもいました。何を言ってるのだ、イエス様こそ大事なんだ、私たちはイエス様を愛するものだというイエスキリスト派もちゃんとありました。そういったふうにですね、分裂分派がこの教会の中に起こっていましたし、不貧困の問題もあったりしました。そういうことの取り扱いのためにパウロはこの手紙を書いているんですけども、人を誇る問題の他にもですね、知識を誇るという問題がギリシャ文化の影響を受けたところでは、やはりギリシャ人というのは知識を求めます。哲学の国ですから、たくさんの哲学者を出している国ですから、人々は議論好きです。そういう中で知識を誇る人たちがコリントの教会の中にもありました。もう一つは賜物を誇る、せっかく神様からいただいた賜物であるわけですけれども、特に御霊の賜物、私は他の人よりもずっと予言がよくできるとかですね、私は聖霊の賜物による異言を語ることができるので、この異言でたくさん語ることができるとかですね、変なところで競争心が起こっていました。そういった人たちに対してパウロは書いているわけですけども、しかし一貫してパウロは神様が召された人々、聖徒とされたこのコリントの人たちへということをいつも意識していました。問題はある、弱さはある、しかしイエス・キリストの十字架の恵みによって贖われ集められ、キリストの体を形成しているこのコリントの教会の人たちに対してパウロは父親のようにですね、父親が子供に心を注ぎ出すようにこの手紙を書いています。この16章からも私たちはパウロ先生がどういう気持ちでですね書いていったか学んでいきたいと思いますが、先ほど言いましたように今朝のメッセージのタイトルは良い管理者としての務めということであります。管理者というと駐車場の管理人とかビルの管理人というイメージをしやすいんですが、 前にもお話しましたけれども、聖書が言う管理者というのは、管理の務めというのは、英語で言うスチュワードシップという言葉です。あるいは管理人のことをスチュワードと言いますけれども、いわば大きなお屋敷を持っている、そのお屋敷の主人からですね、全部委ねられて、そこで働いてくれる料理人の人とか、馬の世話をしてくれる人とか、庭の手入れをしてくれる人とか、そういったたくさんの使用人の人たちを束ねている執事さん、あるいはホテルの支配人、そういったイメージが聖書が教えているこの管理人という言葉をもっとよく教えてくれると思います。この管理人として私たちはよく管理していかなければならないいくつかの領域がありますけれども、今朝は4つのことを学んでいきたいと思います。でもそのお話に入る前に、良い管理人であるためには、私たちは主人からたくさん受け取っておく必要があります。ご主人からですね、あまり任されるものがない、受け取るものがないとですね、それを用いていくということができないわけであります。私たちが良い神様の管理人であるためには、神様から恵みをいっぱい受けてですね、歩むものでなければなりません。路上生活をしていて、物乞いをしながら生活している人は、人の世話をするということはできません。自分の命のために、自分が生きることで精一杯であります。とても他の人のことを世話できなくなります。その意味で、クリスチャンとして私たちは、神様から受け取ること、そしてすでに与えられているものを感謝すること、認めること、これがとっても大事です。ですからイエス様は三条の説教の中で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれますと言って、私たちを励ましてくださっています。今朝もし皆さんの中にですね、いろんな必要を持っていらっしゃる方がいらっしゃるならば、この主に大胆に願っていきましょう。ローマ書の8章32節で、使徒パウロは、御子イエスをも賜った方が、どうして他のものをもあなた方にお与えにならないことが、お与えにならないことがあるでしょうかと言っております。御子イエス様という掛け声のない独り子を与えてくださった天のお父様が、私たちに他のすべてのものをもお与えになってくださる方だと。そのようにパウロは励ましてくれています。今朝私たちの必要がどんなことであろうと、神様に大胆に祈りも求めましょう。そしてまた、すでに罪が許されたこと、永遠の命が与えられていること、神の子供とされていること、キリストと共に神の国の共同相続人とされていること、そのような恵みを感謝しようではありませんか。今朝も私たちは主を賛美し、崇める曲を歌っていましたけれども、本当に心から主が今までによくしてくださったことを覚えて感謝するものでありたいと思います。それでいて初めて私たちは良い管理人としての務めをすることができます。1節から4節のところで、良い管理者として私たちが管理すべきこととして、神様から委ねられたお金、財について使徒パウロは教えています。2節で、私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい、そのようにしてですね、日曜日に集まるときに、週の初めの日に集まるときに、献金を捧げるようにしなさいということをパウロが言っているわけです。パウロはこのコリントの教会であるとか、マケドニアの教会であるとか、そういったところから献金を受けて、エルサレムにいる貧しい生徒たち、貧しい信徒たちのためにですね、献金を持っていく、あるいは誰かに託すということも、そういう働きもしておりました。この初代教会においては、教会堂のことでお金を使うということは、ほとんどというか、まず考える必要がありませんでした。このコリントの町は人口約40万、そして信徒の数は数千人あったであろうと言われていますけれども、 どれもこのコリントの町にある教会は家の教会でありました。少し大きな家を持っている人が家を開放して、そこに信徒の人たちが集まっていました。それぞれの家の教会にリーダーがありました。長老たちが建てられていました。あるいは広い庭を持っている人であるならば、その庭で集まって主を賛美したり、礼拝したりということもできたでしょう。地下室のようなところが、広いところがあれば、そこにも彼らは集まることができました。ですから、この集められた献金というものを、彼らは自分たちの必要のためにも用いたでしょうけれども、しかし、必要としている人たちのために用いるということを彼らは教えられしていたんです。特に貧しい人たちのことを覚えるようにということをイエス様ご自身から教えられ、人たちは心がけて実践するようにしておりました。受けるよりも与える方が幸いであるという言葉。これはイエス様ご自身が人たちに教えておられた言葉ですし、使徒パウロもそのことを心しているということをですね、使徒の働きの20章でエペソの長老たちに語っています。ユダヤ人の人たちはジョークが好きですけれども、まあ、こういったジョークもあります。プロテスタントの人がですね、プロテスタントの信者さんが、私は捧げるお金は、まあ、この円を描いてですね、まあ、半径1メートルぐらいの円でしょうか。そして、空にお金を投げて、そしてこの円の中に落ちてきたものを神様に捧げるんだと言いました。するとカトリックの信者さんがですね、あ、そうですか、私はね、空に投げて、この円の外に落ちたのを神様に捧げるんですよ。と。するとユダヤ教徒の人が言いました。そうですか、私はね、空に投げて、空に登っていて落ちてこないものは神様のもの。落ちてきたものは私のものです。と、まあ、そういうジョークがですね、どっかに書いてありましたけれども、まあ、このところで使徒パウロは献金のことについても教えています。神様は私たちにいろんなものを委ねておられますけれども、お金というのは私たちにとって大変大事なものであります。私たちの生活を支えているものであります。しかしこの神様が与えてくださったものを、また私たちは神様に感謝し、また返し、捧げ、そしてそれによってこの福音を伝えるという働きを推進していくように聖書は教えているわけです。この前、9月の末までということでですね、エアコンを新しく買い替えるために、皆さんが喜んで、痛みを感じながらだとも思いますけれども、教会のために捧げてくださったことを本当に感謝しています。150万という目標でしたけれども、今もう少しかもしれませんが、130万超えるぐらい与えられたことを感謝しています。とりあえずは大事なところですね、1階と3階の方が新しく変わることができました。また皆さんの献金ですから、賢くちょうどいい掘り出し物が出たときにですね、募集室であるとか、また事務室であるとか取り替えていくことになると思いますけれども、本当に皆さんの志を本当に感謝したいと思います。主は喜んで捧げるものを愛してくださると、パウロは第二コリントの手紙の中で語っています。本当に主の報いが豊かにありますように、また互いにですね、教会のために支え合っていきたいと思います。ほとんどの教会において、大体教会の経済も奉仕も2割から3割の人が7割から8割を担って、そして7割8割の人が2割もしくは3割の奉仕、働きをしているというふうに言われますけれども、本当に私たち一人一人が主のために自分に与えられた賜物を用いていくということが大切だと思います。パウロはこの16章において、まず財といいますか、お金のことについても献金を持って、主に仕えていくという、そういう意味での管理者としての務めを教えています。まあ、マラキ書の方などを見ますとですね、もっと具体的に書いて、あります。マラキ書のところにおいて、書かれている、まあ、3章10節では、10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて 私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、溢れるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。というふうに主はチャレンジを与えてくださっています。収入の10分の1を捧げるということは、大きな信仰がいると思います。そして、教会では、それ以外にまた捧げ物の時とか、特別献金の時があったりしますので、すごく痛みを感じるなと思われるのよくわかります。私自身も今、年金をいただくという身でもありますので、年金生活をしている方々のことであるとか、わかるつもりです。神奈川県の横須賀で開拓伝道した時は、8年間、教会の方からは給料をいただかずにですね、いろんな維持管理とか、責任を全部持って捧げていました。特に最初の2年間は塾をしながらの開拓伝道でしたので、正直足りないことが多かったんですね。でも、まあ、そうですね、時々不信仰になって、家内には内緒でアルバイトニュースを買ったりしてですね、開いて、なんかちょっと他にももう一つした方がいいんだろうかとかですね、いろいろ考えたりもすることも正直ありました。でもそういう中で神様が不思議な形で必要を満たしてくださいました。シアトルのフィラデルフィア教会ので知り合いになってた方の娘さんご夫婦がですね、日本の人のために捧げたいと言われて、私たちのために250ドルの小切手をですね、毎月送ってくださいました。当時1ドル180円とか200円とかですね、価値があったので、大きな助けになりました。ある年金生活者の年配のご婦人はですね、30ドルだったか20ドルだったか、毎月送ってくださるようになりました。そのうち銀行の手数料の方が多いので、すいません、手数料の方が大きいので、送ってくださらなくて結構ですというふうにお断りしましたけれども、しかしいろんな人たちに支えられ、また本当に絶妙のタイミングで主が助けてくださって、いろんな必要が満たされたことを感謝しています。皆さんの中でですね、この領域において、自分はなかなか信仰が働かない、癒しとか、またいろんな、まあ、なんて言いますか、伝道とかそういったことでは信仰が働くんだけど、お金のことはちょっとという方はですね、まず1ヶ月試しに思い切って、御言葉の通りにしてみられて、それでうまくいかなかったら、主よ、うまくいかなかったじゃないですか、次の月はこうしますよ、試してみようと主がおっしゃるんですから、私たちは御言葉に忠実に生きようとしてですね、試してみるというところから始められたら、主がいかに真実なお方であるかということをまた経験していかれることができると思います。ペテロも、ガリラ湖の水の上を歩いた記事がありますけど、そんなこと起こり得ないと思うんですが、主が来いと言われたので、イエス様のところに水の上を歩いて、ペテロは行こうとしました。そして歩くことができたんです。主がおっしゃる言葉に忠実であるならば、主が何とかしてくださる。主が働いてくださる。それが私たちの信仰であります。主が試してみようとおっしゃっている、ごく稀な箇所がこのマラキ書3章10節であります。私たちに委ねられているこの金銭、経済の面において、私たちは良い管理者として、そのお金を主のために用いるということを学んでいきたいと思います。そして、5節から9節のところですね。ここにおいては、私たちに委ねられている福音、クリスチャン一人一人に福音が委ねられているんですが、その福音を述べ伝えるということにおいて、良い管理者でいなさいということです。お読みします。私はマケドニアを通って、あなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしても、あなた方に送り出してもらうためです。私は今、旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。 しかし50節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。9節、実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれています。パウロがこの広く開かれた門というときは、福音を伝える門であります。パウロは絶えず、一人でも多くの人たちに福音を伝え、その人たちをキリストへと導き、キリストにあって立て上げたいと、その人たちがキリストに根ざして歩むものになるようにということを願っていました。私たちも、ただ自分が救われた、私が天国に行けばいいというのではなくて、この福音を述べ伝えるということが必要であります。パウロは、この福音を信じることなくして、人々の救いはない。人々は滅びに向かっている。その意識をはっきりと持っていました。そして私はギリシャ人にもユダヤ人にも、また開かれた知識人にも、また未開人にも、この福音を述べ伝えなきゃならない。私は彼らに対して負債を負ってるんだと、そういう負債感を持ってですね、この福音を述べ伝えるということを通して、自分の負い目、その負債感を返していくんだと、そういった気持ちで彼は一生懸命福音を述べ伝えていました。そしてもう一つは、イエス様のご再臨が近い。イエス様はもしかしたら今日、明日来られるかもしれない。その希望を私たちはクリスチャンとして持っている。だから時は短い。何とかしてこの福音を人々に伝え、人々が救われていってほしい。そういう願いを持ってですね、パウロはイエス様の愛に動かされて、押し出されて、この福音を述べ伝えようとしていました。私たちもこの福音をですね、大胆に述べ伝えるということをしていきたいと思います。函館にですね、青函連絡船、として、最後に用いられていたマシュー丸というのが記念館としても港に、もう止められてですね、誰もが青函連絡船のことをですね、そこで学んだり知ったりすることができるようになっています。家内と私が行った時にちょうど元船長さんですね、その最後の船を操縦していた船長さんがボランティアで説明してくださってたのでお会いすることができたんですけども、本当に国鉄の車両をですね、船に乗せて青森からまた函館の方に持って行って、またそれを走らせるといいますか、すごいことをしてたんだなと思いますけども、そこにですね、洞爺丸の写真も飾られていました。それで洞爺丸の写真を撮ってきたんですけども、1955年9月26日だったと思いますが、台風15号が辺りを襲った時に、船長さんはもう、このまま港にいるべきか出ていくべきか大変迷ったようですけども、台風の目に入ってですね、なぎになったと思ってですね、もう出ようと思って出始めたら、もうまた暴風が吹いてきて、岸から港から 1.5 キロぐらいのところで、車両も乗せてるもんですから隙間も多かったので、すごい高波でですね、水が入ってきて船が傾き沈んでような状況になりました。で、本当に乗客の人たちはパニックに陥ったわけですけれども、その時に救命道具をみんなつけるようにしたんですが、そこに皆さん有名な話なのでご存知のように、ストーンという方とリーパーという YMCA の2人の宣教師の方々が乗っておられました。そしてこの人たちはですね、自分たちの救命具をつけた後で他の人たちを助けたりしてたんですが、パニックに陥っていた若い夫婦のカップルの人がありました。それで一人の人は男の人は持っていなくて、女の人の救命具は紐が切れていたんですね。それでとっさにこの二人の宣教師は、あなた方はまだ若いから、どうぞ生きて帰ることできたら教会に行ってくださいよ、イエス様を信じてくださいよって言ってですね、自分たちの救命具を彼らに着せて、そして、彼らも その時に死んで亡くなられたわけです。まあ、実に多くの人たちが亡くなられました。死者行方不明者1155人、生存者159人でありました。まあ、その救命具を身につけたからでいたからといってですね、助かるとも限らなかったんですが、幸い助かった方がですね、命が受け取ったことで守られた方が教会に後で行かれてですね、そしてこの出来事のことが分かったわけですけれども、本当にイエス様のために生きる、イエス様のために命を懸けるということをされた宣教師の方々でありました。まあ、私たちとっさにそういった危機的な状況の時にそういうことができるかどうか分かりません。ただそうできるものでありたいとは思いますけれども、しかし危機的な状況がないにしても、私たちは心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、私たちの主なる神を愛せよと、またあなたの隣人を、自分自身を愛すると同じようにあなたの隣人を愛しなさいという命令を、この聖書の大事な教えとしてイエス様から私たちは受けています。そのことを覚えてですね、本当に私たちは自分のためのキリスト教、自分のためのだけのイエス様ではなくて、他の人たちに受けた恵みを述べ伝えていくという責任が私たちにあるんだと、マルコの16章15節でイエス様が大宣教命令としておっしゃっているように、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、あなた方は出て行ってすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとおっしゃいました。私たちはどれぐらい福音を述べ伝えているでしょうか。この1週間、あるいは過去1ヶ月、あるいはこの1年を振り返って、何人の人たちにイエス様の福音を伝えることができたでしょうか。もし誰にも福音を伝えてないとするならば、私たちは怠慢であると言わざるを得ません。使徒パウロはもう一人、もう一人、一人でも多くの人にこの福音を伝えなければという使命感を持っていました。本物のクリスチャンであるならば、この使命感、主の大宣教命令を決して忘れないようにしなければなりません。そうでないならば、日本の教会は消えてなくなっていくと思います。私たちの代でこの信仰は終わってしまうことになります。私たちの信仰を子供たちに、孫たちに、友人に、知人に、またまだ見ぬ人たちに、また一人でも多くの人に伝えるということ。もし私の命の代わりとなる次の人がいないならば、やがて亡くなってしまいます。その使命感のもとに、私たちは神の国は拡大していくものとしてイエス様は聖書で教えていらっしゃるんですね。もし私たちが自分に与えられた命に忠実であるならば、命は命を生み出します。種を植えたらまた芽が出てきて、さらに実を結んでいくんです。これが神様が与えられた祝福の法則であります。でももし私たちが種を植えないならば、何も収穫することはできません。本当に私たちはこのために犠牲を払い、時間を持ち、神様から与えられたこの頭も持ち、手も足も用いて、この福音を伝えていくものでありたいと思います。この福音を管理者として私たちは大事にして、またこれをただ保っていくというのではなくて、用いていくものでなければなりません。イエス様はあると例え話をされました。マタイの25章で、ある人に5タラント、ある人に2タラント、ある人に1タラント授けられました。その時にもうよくご存知のお話です。5タラントと2タラント預かった人は、預かった時に、あ、これはチャンスだと思ったんです。これを用いて、もう5タラント儲けよう、もう2タラント儲けよう、ご主人様が帰ってきた時には、そしてその儲けたものをお渡ししようと思いました。しかし1タラントの人は、与えられたチャンスを、これは大変な試練だと思いました。彼はその委ねられたものを見てですね、そして生涯自分にとっての問題だと思ったんです。ウィンストン・チャーチルという人はこういう有名な言葉を語っています。悲観的な人はあらゆるチャンスに障害を見る。 障害、障害物ですね。楽観的な人はあらゆる障害にチャンスを見る。この5タラントと2タラントを預かった人は、これは大変なお荷物を抱えた。5タラントというのはもうすごいですよ。1タラントが6000デナリ、6000日間働いて得た収入に相当するんですから、仮に1日1万円儲けるとすると、1タラントは6000万円、5タラントは3億円です。皆さん3億円預けられたらどうしますか？預かったら何でしょう？これで宝くじ買って当たればもう少し儲かるかなと考えられるでしょうか？2タラントの人は1億2000万預かったわけです。1タラントの人は6000万預かりました。でもこの5タラント、2タラントを預かった人は、これはチャンスだと思って、ご主人に喜んでもらおうと思って、それで儲けようと思いました。でも1タラントの人は、いや、うちのご主人様怖い人だからな。これで失敗したらダメになると。彼にとっては重荷だったんです。障害物に見えました。もういらんものを背負ってしまったな。そうだ、地面に穴掘って埋めといて隠しておいて、ご主人が帰ってきた時にこれ渡そうと思ったんです。ご主人帰ってきた時にもうこのしもべを、悪いしもべだお前は、どうして銀行に預けておかなかったの、利子がつきついただろうと、そこまで言ってですね、叱責しました。そしてこの一段なんて持ってる人のものを取り上げてですね、もっと儲けた人に与えたわけです。5タラント儲けた人に与えました。でも5タラント2タラント儲けた人たちには、よくやった、良い忠実なしもべよ、そう言ってご主人は褒めたんです。これはイエス様の心でもあります。イエス様のお言葉です。私たちをクリスチャンとしてやがて天国でイエス様と顔を合わせるときに、よくやった、良い忠実なしもべよ、そう言われたいものであります。主は私たちにいろいろなものを預けておられます。お金だけではない、時間も才能も生まれつきの才能も、また御霊の賜物も私たちに預けてくださっています。それらを用いて私たちは主に喜んでいただける、主にとって益になる、神の国にとって益になる働きをしていくように召されているんです。このしもべは、1タラントを預かったしもべはなぜ何もしようとしなかったんでしょうか。彼についての問題は4つありました。まず第一は、主人を愛し信頼していなかった。私たちもクリスチャンとしてイエス様を信じ信頼していない、愛していないならば何もすることはないと思います。2番目、主人が良い方だと思っていなかった。主人は怖い人だと思っていたわけです。第3番目は、主人のために、また自分のためでもありますが、商売上のゴール、目標を持たなかったということであります。この1年ももう10月も下旬になってしまいました。11月、12月、あと2ヶ月だけだけども、誰かに福音を述べ伝えようと、あの人に救われてほしい、あの人が何とか教会に来るようになってほしい、あの人がイエス様と一緒に歩くようになってほしい、そういったゴールを持とうではありませんか。そして具体的にもう一度心を尽くしてお祈りしようではありませんか。第4番目のこのしもべの問題は、失敗を恐れていたということであります。私たちも失敗を恐れることなく、大胆に福音を述べ伝えるものでありたいと思います。さあ、第3番目に私たちが良い管理者として管理すべきものがあります。それが13節14節で教えられています。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。3番目に私たちが良い管理者として見守り管理していかなければならないもの、それは私たちの心であります。そして私たちの信仰であります。私たちの心はいつも言ってますように畑のようなもんです。放っておいたら雑草が生えてきます。花をきれいに植えてたとしても害虫がやってくるように、いろんなものが私たちの心に影響してきます。 パウロもエペソ書の6章で、またペテロも第一ペテロの5章で言っていますが、またエペソ書の6章ですね、パウロが語っていますけども、悪魔という存在が確かにあります。悪魔は吠えたける獅子のように獲物を狙ってですね、うろついている、さまよっていることを、ペテロも語っています。ですからパウロもペテロもしっかり立って固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かうようにと言っています。悪魔は神様が見えないのと同じように私たちの目で見ることができません。でも神様は目に見えないけれども、神様の愛、ご臨在、喜び、平安、賛美、力、そういった形で見えない神様の力が私たちが実感できるように現れます。同じようにサタン、悪魔と言われるものの存在もいろいろな現象を通して現れるんです。サタンには4つの名前があることが黙示録の12章9節に書かれています。サタンというのは敵対するものという意味です。ですから私たちの心にいつサタンが働き入ってきて、私たちの思いのうちに、心のうちに攻撃しているのか、私たちにはわからないんですが、どんな神の人であってもサタンが働き始めたときはわからないと思います。出ていくときははっきりわかります。でサタンが働き始めたら何が起こるかというと、人に対する憎しみの感情、敵対感情、腹立たしさ、怒り、どういうわけか、5年前、10年前のことが思い出されて、あの時あいつあんなこと言ったなとかですね、あるいは最近のことにしろ、そういう敵対的な感情が心に湧いてくる。そういう時はサタンが働いている証拠であります。サタンという名前の言語の意味は、ヘブル語でもギリシャ語でも敵対するもの、対立するものという意味であります。そして悪魔という言葉の意味は、抽象するもの、そしるものという意味です。ですから人の集まりの中で誰かを抽象する言葉、そしる言葉、陰口、悪口、そういったものが存在しているときには、悪魔が、サタンがそこで働いているわけです。それが悪魔が存在していることの現象であります。いつの間にか友達と誰かの悪口を言い合っている、いつの間にか電話で、いつの間にか顔を合わせると誰かの悪口を言うようになってしまっている。それは悪魔の策略であるわけです。そしてこのサタン、悪魔と呼ばれるものには3つ目の名前があります。それは竜という名前です。竜という名前は冷酷なものという意味です。冷酷さ、非道さ、残酷さ、そういうものが現れているところには悪魔が働いているんです。そして第4番目のサタンの悪魔と言われるものの名前は蛇という名前です。蛇は欺くものという意味です。ですから嘘、偽り、そういったものがもし私たちの口から出てくる、あるいはそういった嘘や偽りで固められたようなものがそこにある、あるいは嘘偽りが平気でその交わりの中で語られているとするならば、悪魔、サタンと呼ばれるものが働いているという証拠であります。これらのことに対してパウロは悪魔の策略に対して無知であってはならないことを教えているんです。この13節で、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大きく強くありなさい、一切のことを愛をもって行いなさいと、パウロが教えているのは、エペソ書の6章におけるあの悪魔、あるいは空中の支配者と呼ばれる諸々の悪霊たちに対する戦い、そういう霊的な戦いに関係したことであります。その霊的戦いの戦場になるのは私たちの心、私たちの思いであります。サタンは私たちの心と思いに働いて、敵対感情、憎しみの思いを起こさせたり、また人を欺く嘘偽りが出てきたり、また人の悪口を言ったり、抽象したり、また ひどい残酷な、また打ち解けない冷たい心、そういったものを起こさせる、そういう働きをしていくわけです。しかし神様の御心は、私たちの心と思いが神の愛のうちに保たれていることであります。そして神の愛のうちに私たちが行動していくことです。自分を愛すると同じように、あなたの隣人を愛しなさいと主はおっしゃっているわけです。それが自分の心を管理するということであります。ですから日々私たちには信仰の戦いがあるんです。日々私たちには自分の心を守るという責任があるんです。畑を持っている人、田んぼを持っている人は、それをいつも心がけていらっしゃると思います。雑草が生えてきたな、雑草を取らなきゃならない。庭の花がきれいに咲いてるけど、虫がついてきたなって、虫を、害虫を取らなきゃならないと。私たちが美しいものを保つためには、見張ってる必要があります。そして、侵入してくる敵を私たちは退けていく必要があるわけです。自動的に美しいものを保つことは不可能であります。教会の駐車場を自動的にそのままきれいにしておくことは不可能です。放っておいたらもう荒れ放題。草ぼうぼうになってしまいます。私たちの家や庭や畑も一緒です。私たちは良い管理者としての務めを果たしていかなければならないということであります。そして、そうですね、この心を守るという時にもう一つサタンの策略について言うならば、サタンが使う手は私たちを落胆させようということであります。天路歴帝の中でジョン・バニアンとも言いますが、彼が書いているところに落胆の沼にクリスチャンが沈みそうになると、そういう箇所が出てきますけども、サタンの使う手は私たちをいろんな形で失望させて、落胆させて、その落胆の沼に沈んでいく。ああ、もう私ダメだ。ああ、失敗した。うまくいかなかった。ああ、子育てで失敗したな。ああ、仕事で失敗したな。私はダメだ。そういう思いにクリスチャンが捉えられてしまったら、もうサタンの思うツボです。私たちが信仰を失って落胆の沼に沈み始めると、サタンの思うツボです。私たちは神様に用いられるということ、神様と共に歩むということができなくなるからです。聖霊様が働かれる時というのは、私たちの心が解放されている時です。私たちの心が神の愛に支配されている時です。そして主が共におられるというその感謝があり、喜びがあり、平安があるときに、私たちは主の御声を聞きやすくなりますし、そして主と共に歩みやすくなりますし、聖霊様が働きやすくなるんですね。ですからこの落胆の沼に沈まないように、私たちの心と思いに攻撃してくるサタンの失望という火矢を、私たちは信仰の大盾で止めるように、守るようにしていかなければなりません。フランス革命史を書いたトーマス・カーライルは、ものすごい失望に、落胆の沼に沈められていってた人であります。彼はですね、3年かけて、1500ページでしたでしょうか。1500ページの原稿を仕上げましたけども、まだタイプライターもワープロもコンピューターもない時代でしたから、手書きで、1500ページのフランス革命史の原稿を書いたんです。で、いよいよ出版ができるというので、友人のですね、ジョン・スチュアート・ミルズに預けました。ああ、いいよって、僕の空いてる時間に構成させていただきます。ありがとうって言ってですね、そして、その原稿、1500ページの原稿を預かって、そして暖炉のそばで読み始めたんですが、何をしろ、1500ページですから、その暖炉のそばの入れ物に入れといたんです。そして彼は数日家を空けたんです。帰ってきたら、女中さんがですね、いらない紙だと思って暖炉で全部燃やしてしまったんです。まあ、ジョン・スチュアート・ミルズさんはね、ごめん、悪いことしたって言ってね、まあ、謝るのも大変だと思いますけども、まあ、このトーマス・カーライルはですね、それを聞いて失望して 絶望して、2週間、カーテンも開けない。ご飯も食べれない。2週間、もう部屋に閉じこもったばっかりだったそうです。でも2週間経った時に、彼はカーテンを開けたんですね。そうすると、通りの向こうにある古い教会の、壁が、崩れてたんですけども、その壁というか、周りの塀ですね。その塀が、レンガの塀が崩れていたんですけども、それを直しに、仕事に来ていた職人がいたんですけども、その職人が崩れていたその塀をですね、まずきれいに片付けて、それから一つずつ積み上げていって、塀を修理し始めたんです。まだトーマス・カーライルはですね、仕事する気になれないので、ぼーっとその窓越しにですね、その職人さんの仕事を見ていたそうであります。そうすると、彼は1日8時間きっちり仕事をしていって、3週間かかってその塀を見事にきれいに修復したわけです。それを見たときに、このトーマス・カーライルの心にですね、ああ、一つ一つレンガ積み上げていって、きれいになったな、完成したな、と。いや、私も、1ページ1ページまた書き直そうか、と。1ページ1ページ書いていけば、いつか全部また書き終わることができるだろう、と。希望が湧いてきたそうです。そして彼はもう一度、この執筆に取り掛かって、そして、フランス革命史、歴史書の中の古典と言われるものを、今度は3年かかりませんでしたが、2年かけて、もう一遍書き直したそうであります。私たちは、これほどがっかりする、人によってがっかりさせられることはいろいろだと思います。自分の愛する身内のものですね。子供を亡くした。伴侶を亡くした。何かをなくする、失うということは、非常に私たちにショックを与えます。本当に落胆の沼に沈められそうになりますけども、しかしそのような中でですね、本当に私たちが、主ご自身にあって力を得て、励ましを得て、この落胆の沼から這い上がって、主によって力をいただいて前進していくことを主は願ってらっしゃいます。悪魔の策略に負けないように、私たちはしていきましょう。そして、今日最後のことでありますけども、第一コリント16章の20節から24節のところをご覧ください。第一コリント16章の20節から24節であります。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。私、パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は皆呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛がキリストイエスにあって、あなた方すべてと共にありますように。ここで、パウロが最後に非常に大事なことをいろいろ言ってますが、聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいという、この聖なる口づけを持ってだけは、省略したいなと思います。私、ロシアの人たちは男性同士でも口づけするっていうから、ロシアに行く時にですね、そんなこと嫌だなと思って、そういうことが起こらないようにと願ってきましたけど、幸いそういうこともなかったので、よかったなと思いますが、ロシア人の人たち同士では、そういったことがあります。こういうことが習慣づいてる文化といいますか、そういう国々があることも事実だと思います。しかし、私たちはですね、そういう日本人としてそういうことをしませんが、しかし、この、互いに挨拶を交わしなさいと。互いに関心を持ち、認め合い、そして、お互いに挨拶して、お互いのことを、心配すると。そのような関係が、教会には必要だと思います。パウロが、最後に私たちに教えていることは、私たちの口の言葉、態度を良い管理者として管理しなさいということであります。私たちの口の言葉、態度というものは、 本当に管理しにくいものです。ヤコブも私たちのこの体の器官の中で、この舌は最も御しにくい器官であるということを言っていますけれども、私たちの口の言葉、私たちの態度、振る舞い、そういったことにおいて、私たちは良い管理者としてですね、本当に人々に恵みを与える、祝福を与える言葉と態度を持って歩めるものでありたいと思います。こういう面白い話があります。一年に二言だけ話してもいい、そういうことを許された修道士がいました。新米の修道士です。あなたね、これから立派な修道士になっていくために、この修道院に来たからには、一年に二言だけ話すことを許します。それが話してはいけません。まあ、一年中何にも話さずに、この修道士さんは頑張ったんです。そして一年経った時に修道院長のところに来て、彼は言いました。ベッド、硬い。それからまた一年が過ぎてきました。そして彼は言いました。食事、まずい。そしてまた一年が経ちました。そして彼は言いました。私、辞めます。まあ、それを聞いた修道院長はですね、よかろう。ここに来てからというもの、あなたは文句しか言わなかった。そう答えたそうでありますけれども、まあ、私たちが口にする言葉というものは、私たちの心を表します。私たちの人格を表します。私たちは本当に主から委ねられている私たちの心、口の言葉、私たちのこの体、神の宮とされているこの体をも用いて、主の栄光を表すものでありたいと思います。この使徒パウロがですね、私の愛がキリストイエスにあってあなた方すべてと共にありますようにと24節で祈っていますけれども、本当に私たちの愛が私たちのまず身近にいる家族、そして友人や知人や兄弟姉妹、またご近所付き合い、親戚付き合いの中で、本当に私たちクリスチャンを通してこの神様の愛が流れていくことを心がけましょう。いや、中にはあの人苦手だわ、親戚だけでもあの人には苦手、あの人と挨拶するのも苦手と、そういう方もあるかもしれません。いろんな経緯もあったかもしれません。しかし私たちはクリスチャンとして、本当に神様の愛が私たちを通して流れるように、イエス様がいてくださってるんだから、私たちにできないことをイエス様がしてくださるということを信じてですね、私たちは自分の意思を用いて主が喜ばれるだろうと思うことに一歩踏み出すということが大事だと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、あなたが私たち一人一人を愛してくださり、選んでくださり、召してくださり、ここに私たちを集めてくださっていることを感謝します。私たちは主よ、本当に薄っぺらなクリスチャンとして生涯を終わりたくありません。本当に筋金の入った本物のクリスチャンとして、やがて天でイエス様にお会いしたときに、よくやった、良い忠実なしもべよと声をかけていただけるものでありたいと思います。どうぞ今朝私たち学びましたように、お金のことにおいても、福音を伝えることにおいても、心を見守ることにおいても、言葉を守ることにおいても、主よ、どうぞ私たちを助けてください。あなたが私たちを用いてください、導いてくださり、祝福の源として私たちの上にご自身の祝福を注いでくださり、私たちから豊かにあなたの愛が流れ出るようにしてください。お願いいたします。兄弟姉妹を祝福してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。